薮田秀行の麦わら帽子。こんばんは、薮田秀行の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目、南一番地、市は元日、帯広市東二条南11丁目、一番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。番組に合わせてですね、お便り、メッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方は24局の6699、24局の6699。こちらまでお寄せいただきたいと思います。ここ最近の、状況というか話題ですけどね、先週の日曜日、帯広保護者天国、こちらはですね、帯広北高校、パレードが予定組まれてたんですが、残念ながら昼前に中止となりまして、ちょっとこう寂しい感じだったんですが、できればね、主催側というかね、お手伝いする側としては、元気な高校生、雨に濡れても頑張ってやってほしかったなというふうにちょっとこう思いますが、いろいろ諸事情があって、中止を決められたということなので、ちょっとこう寂しかったですね。そんなことでございました。あと、畑の方なんですが、光合成細菌というね、微生物の培養、これをですね、畑でやろうかということで、ちょっと培養するですね、プラントを設置しまして、水を川から汲み上げてですね、それでこう培養しようかということで設置したりとかですね、これをまず機械を作ったりとか、そんなことをやっておりました。先週の土曜日はですね、健康菜園6中ということで、皆さんと一緒に自然栽培を学ぼうということだったのですが、このところ雨多いですよね。で、座学で、ランチ会をやってということで、自然栽培のね、仕組み、なりわいの、復習をね、ちょっとじっくりこう、やらせていただいた。そんなことでございました。雨が多くってね、低温の傾向にありますけど、おかげさまでうちの土地の作物はですね、すくすくと育っておりまして、毎日こう見るのが楽しみな状況でございますね。そんなことでやっております。今日もですね、素敵なおはがきを一枚いただきました。読ませていただきたいと思います。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。今日は薄書きのね、かわいいスタンプを貼っていただきました。世の中が変わりそう。物質世界から目覚める。みんなが幸せに暮らせる世の中。搾取せず、分け与える世界。自然栽培もあれこれやったけど、究極は光合成細菌を散布するだけで、すべてがうまくいくとしたら、自然の摂理に逆らうことなく、安定した収穫が得られる。理想的ですね。で、赤座と金液の関係も興味深いですと書いていただきました。まさにね、もうこの、書いていただいた内容につきますね。自然界のね、土の中のこう、なりわいというか、それを、フローラというかね、豊かにすることで、全てがうまくいくということは、ちょっとこう、感触をつかんでますんで、これからちょっと、いろいろこうね、反復して確認をしながら、確実に向けてやりたいなというふうに思います。今日はですね、素敵なゲストの方を、お招きしまして、ご快諾いただいて、快くスタジオに来ていただきました。半ば強引に引っ張ったという感じもありますけど、 1曲目をお届けした後、紹介させていただきたいと思います。今日の1曲目はこちら。はい、1曲目ビートルズ聴いていただきました。それではですね、今日お越しいただいた、ゲストの方を、紹介させていただきたいと思います。北海道士幌高等学校の、教員されてます中野さんです。こんばんは。
あ、こんばんは。
ありがとうございます。来ていただいて。
いえいえ、はい。
なんか中野強引にイギリスに行くんだというふうに。思っているのですが、
はい、お招きいただいて、はい、非常に光栄です、
ね。本当に思ってますね。
本当に思ってます。
なんか迷惑なやつじゃない
ので。いえいえ、なかなかこういう機会もないので。
ああ、そうですか。
初めて
そう言っていただけると、はい、まあ嬉しいですね。まあ私も、シーホル高校さんのことをあんまりよく知らなくて、
はい、
ちょっと聞くとですね、非常にこういろんな取り組みをされてるということなので、
はい、
これはぜひ十勝の人に知ってもらいたいなという気がしまして、
はい、
それでまあお願いしてきていただいたと、
はい、
ということなんですね。
はい、
まずですね、学校どういう学校か、
はい、
ラジオ聞いてる方にうちの学校ってこういう学校なんだっていう。
そうです
よね。まあ、場所は士幌でしょ。
そうですね。士幌町なんですけど、まあ、学校の場所がですね、
はい、
市街地から10キロぐらい離れて
る。10キロ
?10キロですね。
結構厳しい、
ね。そうですね。なので、まあ、噂で聞くところによると、市街地から、日本一市街地から離れてる高校だっていう話ですね。
日本一。
はい。
そこで日本一。
ここは、まあ、大体街中にありますけど。
そうですね。
はい、でも、本校は、まず10キロ離れてるというところが、極めてユニークな立地条件かなと思います。
その10キロ、生徒さんどうやって行くんですか？
で、生徒は、スクールバス、学校のバスがあるので、バスで毎日通ってきてますので、はい、あとはバスに乗ってさえしまえば、
はい、
まあ、遅刻は、基本的にはしない。
まあ、でも、まあ、遅刻したらバスのドライバーさんのせいという
か、そうですね、まあ、はい、
まあ、雪詰まったとか、
その時はまあ、仕方ないねっていうことで。
それ遅刻のことにならないですか？
まあ、状況、
最初は、あ、知らん話。
続投はできない。
はい。まあ、そうね、市街地から10キロ離れた場所になると、 いうところで、やっぱり、うん、ちょっとこう違うかな。
そうですね。で、本当、シホロの、ここの裏手には、
はい、
あの東大雪山系ですか、
はい、
あって、
はい、
1200メーター、うん、あの東に使うシヌプリっていう山があるんですね。
1200メーター。
はい、で、非常にそのま
ま、はい、
結構こう、間近に迫ったような感じで、あのコントラストは素晴らしいですね。本当
学校は設立されてどれぐらいの歴史を持たれてるんですか？
もう少しで、70周年。
70周年、
はい。
結構なもん
ですね。そうですね。
戦後70年だから、
ね、
戦後すぐ
ぐらいですね。はい。
それはまたすごいですね。
もともとは四方の街中にここがあったんですけども、まあ、より良い、その、教育環境ということで、四方の山の方、高原の方にこう、校舎が移って、という形で。なので、
はい、
まあ、日本で一番、
東から遠い
かもしれない。
多分、ラジオ聞いてもらってる方は、
はい、
環境、子供たちが勉強する環境が市街地から10キロ離れてたら、なんでいいんや、
はい、
今ちょっとこう、ね、胸のこの辺で思ってるかもしれないですけど、
うん、
やっぱその子供たちが学ぶこと、
はい、
それはやっぱ普通の学校とはちょっと一味も二味も違うよっていうことなんでしょうか。
そうですね。まず、あれでしょうね。きっと入学するとき、まあ、もっと言えば受験するときに、
受験するとき、
まあ、すごく特殊な環境にあるので、
はい、
まあ、きっとその時点で、あ、この学校はちょっと違うな。なんかワクワク感が出るんじゃないかな。
はい、
僕も赴任してるときに、赴任するときに、はい、本当にこんなところに学校があるんだろうかって思う不安になるぐらい、
そうなん、
多いんですけど、やっぱ、
はい、
一度やっぱ行ってみるとすごくユニークな取り組みをしてる学校だなっていう、はい、ま
あ、
立地条件からもかなり推察されるところですね。
なるほどね。ちょっとこうね、その10キロという距離、
はい、
それがその、この四方高校の、うん、その、なんていうかな、形をこう作っていくのに、
はい、
こう重要なこう意味を持ってるっていうところ
ですね。そうです
ね。そういう戦後をするっていうところで、うん、で赴任されて、
はい、
やっぱりちょっと違うなって思われ
そうですね。
なんじゃこりゃみたいな感じ。
なんじゃこりゃっていうよりもですね、あ、こういう教育内容もできちゃうんだっていうのとか。結構すごく感じるところですね。なので、はい、そういった部分は非常にユニークかなと思いますね。
なるほどね。まあ、そのね、詳細をちょっとこう一曲挟んで、
はい、
後ほど聞かせていただきたいと思います。曲の紹介してもらっていいですか？
あ、はい。
持ってきていただいたん
ですね。そうですね、はい。曲はですね、ミュージカルのレントっていうミュージカルの、
はい、
挿入歌なんですけども、
はい、
シーズンズ・オブ・ラブという曲を聴いてます。
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,
映画レントからサントラ版聞いていただきました。まあ、市街地からね、学校が10キロ離れてるっていうところで、その学校を形作る一つのこう要素になってるっていうことなんですけど、どういうことを、まあ、されてるかっていう、この学校のその特徴とか、
はい、
やってる中身の話ちょっとお伺いしていいですか？
そうですね。最近、まあ、よく、小学校農業高校ですので、
はい、
農業の幅広く、まあ、もちろん家畜、畜産の授業ですとか、
はい
はい、まあ、野菜の栽培とかも、
もちろんあるんで、
はい、
仕方は、
食品、はい、食品の勉強
も、食品加工、
はい、
やられるんですね。
そうですね。幅広く勉強してるんですけども、はい、その中でも、まあ、特徴的な取り組みでいきますと、
はい、
2年前ですか、グローバルギャップっていうのを
取得。あ、グローバルギャップ、
はい、
はい、
取得。
取られたんですか？
はい、
取得してる。すごいですね。
はい、
それ
から続いてるっていう、その前にも有機ジャスを取って、
有機ジャス持ってる
なんですよ。それで、
去
年は、それに加えて、
はい、
アニマルウェルフェア。
え、何ですか、それ。
アニマルウェルフェアっていうのは、まあ、家畜を、
はい、
まあ、大切に扱うというか、まあ、当たり前の話なんですけど、
そういうなんか認証制度があるん
ですね。
多分、はい、まあ、ラジオを聞いておられる方は、はい、そのギャップ、うん、って言われても、
はい、
何だかよくわからないと思うんですけど、はい、簡単になんかこう、わかりやすく
説明とか。まあ、簡単に言うと、はい、まあ、一つの作物とか野菜を作るときには、こういうルールでやりましょうと、
はい、
こういう、まあ、その中で例えば、まあ、しっかり手洗いをしましょうとか、長靴を履き、
はい、
洗って履きましょうとか、
はい、
あとは、収穫するときにしっかりゴム手袋を履きましょうとか、あとは、
そういう約束があって、
ね、
それに従って、作業をやっていけば、はい、できてきたものは、お客さんに安心して、
召
し上がっていただけるという
。説明の部分もそうですし、あとは、まあ、本当に極端な例でいくと、
はい、
例えば、労働者を、こう、低賃金で危険な仕事をされている、農場から出ている野菜と、そうじゃなくて、もう、労働者が、すごくとした働いている農園からできている野菜を、
はいはい、
じゃあ同じ価格で出していいのかっていうところに行くのかと思うんですよね。ってなると、ギャップを取ってたら、それが消費者にとって一つ選択肢になるというか。
なるほどね。
はい。
証しになる。
そうですね。A という。
ちゃんとしてます。
A という農園は、
はい、
もう本当もう粗雑に扱って、
まあ、
なんかもうめちゃくちゃ
な
ってる
から、ね。地獄みたいな
のを覚えて。で、B はもうそのみんなが明るく
生
き生きとしてる農園で、
はい、
そう、じゃあ、それは実際できた B1 一つが並べられたら、多分収支はわからない、
ね。わからないね。
はい。でもそのギャップっていう一つの認証があったときには、
はい、
それをこう、判断基準にもなります。
なるほどね。まあ、ラジオ聞かれてる方、このギャップというものが表示されていれば、それは、決して、広い環境で作られたものではない。
そうですね。はい。
しかるべき、ちゃんとこう、ね、本来あるべき姿で作られたもの
だ
という証明になるという、はい、話ですね。それを子供たちが学ぶんです。
そうですね。はい。
すごいですね。
はい。まあ、当初は、ギャップ取得しますってなった時は、はい、まあ、生徒たちは、多分、いや、めんどくさいなっていうふうに思ってたと思うんです
けど、最初はそうですけど、
ただ定着していくと、あ、こういうもんなんだなっていう、
うんうん、
逆にみんな納得して、当たり前のように今やって
る。まあ、ひいてはそれがね、生産者の義務みたいなもんだと思うんですけど、
はい、
やっぱ有機ジャスに関してはね、
はい、
オーガニック、うん、どういうことが出るかな、科学的なものを一切使用せずに、安心して召し上がっていただけるものを作ってるんですよという証を国が、農水省が保証するというね、そういうシステムなんですけど、それも取られてる。で、アニマルウェルフェア。
これも全く、まあ、ギャップに近い部分というか、まあ、家畜に、まあ、不必要な苦痛を与えないというか、水が飲みたい時に飲める。っていう、
もう虐待して飲ませ食わせで、
はい、
さっさと金に変えようかみたいな、そういうことはしません
で
し
ょうね。
幸せに家畜も 下っていくという、はい、そういうシステムも取られてると。
生きている間は愛情を持ってするっていう部分なのかなって気がします、
ね。ただまあ、ここにね、行き着くまでに、やっぱり基本的なものを先こう、マスター習得して、それから次のステップでっていうことを私らは考えてしまうんですけど、多分同時に、最初からこれも含めて、ギャップとジャストアニマルウェルフェア、それも含めて子供たちにこう、学んでもらう。っていうところだと思うんですけど、ね、はい、それってすごいレベルの高いことかなと思うんですよね。そしたら、ね、栽培だったら、肥料をまいて、畑を起こして、畝切って、種まいて、それだけでもう、ひいこでひいこで言うぐらいのことなのに、その管理の手法まで、その子供たちが学んで、それを当たり前のようにこうね、思いながらマスターするという。
はい、
まあ、その辺がちょっとこう、すごいなって。私、もし高校生やったら、ちょっと考えがいかないですね。
ああ、そうですね。
はい。まあ、まあ、そういう取り組みをね、この3つ聞いただけでも結構すごいなというのが、ちょっとこう、ね、伝わってきましたね。
もう一個、職域、北海道ハサップって言うんです
か？あ、北海道ハサップ
。4人称取ってるんですか？自慢の一つ、
ね。あ、そうですか。これはちょっと一曲をおかけして、ハサップの辺ちょっと聞いてみましたね。
すいません。
じゃあ曲の方を行きたいと思います。こちら。はい、ビリー・ジョエル聴いていただきました。まあ、曲に入る前にですね、HACCP。この話が少し出たんですが、高校で、
はい、
さっきのね、ギャップ・ジャスト・アニマル・ウェルフェア、HACCP、
はい、
レベル高すぎるんじゃないですか？
いやー、そうですね。多分、4つを取っている学校は、
ない、ない。日本にないんじゃないですか？
まあ、北海道ではないですね、確実に。
少なくとも北海道ではない。
はい。
いいです。すごい取り組みというか、これ、ね、教職員の方たちも随分大変だったと思うんですけど、
ね、
これをやるぞって決意された方もすごいな。
そうですね。やっぱ、町のバックアップもすごく大きい部分
があるんです
よ。あ、
そうなん
だ。はい。
いや、すごいところですね。まあ、ラジオ聞かれてる方ね、HACCP って、何ですかみたいな話ですけど。
ああ、そうですね。
ちょっと簡単に。
もともとのその、はい、HACCP、ハサップって言うんですけども、まあ、最初の部分は、はい、そのスペースシャトルの 機内、宇宙食ですか。考え方で。要は、
あ、そうなん
です。はい、宇宙食を作るときに、もし、はい、宇宙に行ってから食べ物が腐ってたとか、
経理したと
か、もう大変なことになるので、
いやいや
そうですね。そうならないように、
間違いのないものを、
はい、作ろうという考え方ですね。ですので、まあ、本当細かい部分でいくと、どこでどのタイミングで加熱をして、
はい、
安全な状態にして、それをどうやってこう、証拠を残していくのかという。
あ、ということはやっぱりもう記録を取りながら、
ね、
もうどこつつかれても大丈夫です、
はい、
って言えるようなシステム。
そうですね。はい、
ということは、はい、さっきの、ギャップもそうですし、
はい、
有機ギャップもそうですし、うん、この HACCP もそうですけど、
はい、
このマークがついてるということは、
はい、
もう本当に間違いがないと。
そうですね。はい、
いうことで消費者の方はもう安心してください、はい、
ね、
という証の証なんですね。
そうですね、はい、それも一つの判断基準、もう買う時の判断基準になると思いますね。
なるほどね、
はい、
それをね、例えば一般民間の企業であれば、
はい、
それはやるべきことで、
はい、ま
あ、やればそれは企業のね、そのレベルにつながって、
はい、
この会社の、食品、製品はいいよね、安心して買おうってなるけど、うん、
はい、
学校でしょ、
はい、そうですね。
学校で子供たちがそれを学んで、うん、で、多分実践にそれをね、これから使っていくということを頭に置いて、
はい、
いろんな実習だとか勉強だとかされると思うんですけど、
はい、
子供たちは、それをこう、どう、ちゃんと消化して、そうだというふうになるんですかね。
そうですね。まあ、一人一人に聞いたわけではないですけども、はい、やっぱ普段の授業に臨む態度の部分とかは、
はい、
まあ、明らかに変わってるかなって気がしますね。
すごいですね。
はい。やっぱそういい加減な行動教育がまだいなくなってきたなというのが、これは。
いないです。
いな、まあ、
あ、まあ、全くということは
ない、うん。まあ、そうですね。ただ、はい。そういう子は確実に減ったなというのは。
それ、
思いますね。
あの、やんちゃ盛りの高校生にしたら、レベル高すぎるんだよ、うん。私、どうしても自分のことと、こう、重ねて考えてしまうんで、うん、いや、今の高校生、すごいな、
うん。どうですかね、こう、結構横文字が今言ったので、子供たちにそのギャップとか、アニマルウェルフェア、おなんだなんだって食いつきがなくて、
そういう
こう、ちゃんとこう我々が説明をしてあげると、
はい、
そうなのか。やっぱ、
理解するんだ。
そうですね。東京オリンピックに出せるんだぞって言ったら、やっぱ、おーってなりますよね。
おー、すごいですね。
輸出できるかもしれないんだぞと。
先生方も持って行き方うまいですね。
その気に。じゃあ、でもその気にさせるっていう、その一つの、アイテム、十分なってるなって気がしますね。
ああ、
はい、
いや、すごいですね。もうギャップにジャスにアニマルウェルフェアに HACCP、
はい、
もうこれだけでもう学校のやってることを物語ってるというふうに、うん、多分まあ聞こえてくるんですけど、
はい、
あの今日ですね、
はい、
こう取り組みの中で実はこう製品、商品を、
そうですね、
はい、持ってきていただいたんですけど、
はい、
ラジオなので、
はい、
聞いてる人に見えないんですけど、
はい、
これ何ですかって説明できます。
そうですね、これはですね、
瓶に入って
るんですけど、
はい、
まあ、香港でシーベリーっていう、
シーベリー、
ちっちゃい、
はい、
消化樹というのをちょっと栽培
してる。
果樹、
ね、ブルーベリーみたいな。
ブルーベリーみたいなもんですね。オレンジ色で。
オレンジ色。
はい。
色がなんかこう、唐辛子みたいな、そんな、
そうですね。
タバスコ色になって
ます。はい。それの、こう、
はい、
食べると酸っぱいんですけども、それに辛さを加えた、
はい、
シベスコっていう、
シベスコ
商品をちょっと今日、持ってきてます。
これ、この、ネーミングとか、
はい、
配合とか、衣装デザインとか、はい、あとは製造工程とか、うん、それも生徒さんたちが一緒になってこう、
そうなんですね。
立案して企画して、
はい、
こういうふうにしようって、こう、もんでもんでやったりとかって、そういう、 ケーススタディでやられる。
そう。はい。その授業の中で。
授業でやる
んだ。授業でこう開発をする。
すごいですね、はい。一般企業でもなかなかこのレベル作ってこないですよ。
そうですね。まあ、これも学校だけでちょっと厳しいので、あの、この町の、
町の、
はい。地域所者の方ですとか、
はい、
あと地域おこし協力隊の方の協力を得て。
おぉ、すごいですね。やっぱ地域がそうやって協力してくる
て、はい。巻き込むっていうのが、はい、うちの強みかもしれないですね。
なるほどね。ここで曲、一曲挟みたいと思います。こちら。ボブアプリ聞いていただきました。まあ、先ほどね、加工品を学校で、生徒さんたちが作られたもの、
はい、
ジベスコと、
はい、
こういう商品ですけど、持ってきていただいて、
はい、
おしゃれな六角のボトルにですね、黒を基調に、ちょっとこう、チリを、辛いチリをイメージさすようなデザインのラベルで、
はい、
これを地域の方たちがこうバックアップしてくれて、デザインとかこう商品企画とかをこうやって、学校とこう一体に地域がこう、やられて作られたものということで、高校としてもやっぱりその珍しいんじゃないですか、地域の方がそれだけ、高校の生徒さんがやってる授業に、そうやって応援をして、素晴らしいことだと思うんですよね。
やっぱりこの、実際にこういうのを作った高校生からしてみたら、自分たちで考えたものを本当に世に出て、お店で売られたら、
ね、
いや、もう何にも変え難い喜びだと思うんですよね。
うん、これは、しほろ、21でした
っ
け。ピア21。道の駅に置いてあるということで、
ね。そうですね、はい。
まあ、お出かけでね、こう、行かれた時は、ぜひ、こう、立ち寄っていただいて、
はい、
このシベスコ、っていうね、地方高校さんが作られたシーベリーの少し辛い。
そうですね。辛いですね。
辛い。だいぶ辛い。
はい、でも、まあ、これ作るときに、その選手と話したのは、
はい、
世の中にはこう辛いものに目がない人って、
言いますね。
政府いると思うんです
よね、はい。
僕もそうなんですけども。
あ、そうなんですか。
はあ、だから、
インディアンカレーとかもいっぱいある。
そうですね。
辛いやつ。
インディアンカレーは、一 一番辛いやつに、
一番辛い。
もう迷いなくホットソースかけますね。
絶対の好きな人って、そういう人結構多いと思うんです
よ。そういう人からすると結構、金に糸目をつけて、ドンと
仕掛けてくれるんですよ。お、これはいいもん見つけたぞ、みたいな感じ。なんですね。で、ちょっと、まあ、話は変わるんですけど、これのきっかけというか、この、シーベリーの話で、実は、キルギスに行かれるんですね。
そうなんですよね。はい。再来週から
ですね。再来週から。なんかもう、時間がタイトで、結構、忙しい。出張が2つ入ってる。
そうなんですよね。
なのに来ていただいて。
はい。
申し訳ございません。
タイトにしたのは、自分がちょっと、堕落してしまったからなんですけど。
あ、ね、堕落でタイトなんですか？
いや、ちょっと、
堕落で暇にしますけどね。
嫌なことを、こう、先延ばしにして、それが暇になってるのかもしれないですけど。
まあ、まあ、それは普通だと思います
。まあ、ただ、最終から、キルギスには行くんですけども。
多分、キルギスって、こう、ポンと言われても、私たちに全く、こう、縁がない国っていうか、
そうですね、
耳にも入ってこない国なので、はい、どこっていう感じなんですけど、
う
ん、
そうですね、
ちょっと簡単に
位置関係でいくと、まず中央アジアになるんですけども、
はい、
上がカザフスタンですね。
はい、
で、東に中国と、
はい、
で北にまあカザフスタンがあって、まあ、ロシアがあってと。
上
が
ロシア
ですね。
はい、
で、周り、
細かい国、パンスタンの下にね。
はい。まあ、旧ソ連の。
旧ソ連。は
い、で、そこで、まあ、たまたま昨年ですね、キルギスの方が学校に見学で。
見学に来られたんです
か？来たんですね。
キルギスの方。ジャイカかなんかの、
そうですね。
で、
はい。それで、まあ、シーベリーを栽培して、
はい、
日本の高校生がこういう商品を作ってるっていうのを。
びっくりしたんじゃないですか、キルギスの。
そうだと思うんです
けど。高校生がこんなレベル、はい、ハイレベルなものを、ハイスペックなものを作るのか。
はい。で、それで周りを巻き込んで、
はい、
ってるっていうことで、
はい、
まあ、シーベリーつながりで、まあ、お互いそういう、まあ、キルギス農業技術カレッジっていうことなんです
ね。農業技術カレッジ、国の、
はい、そうですね。
ああ、お国の、お国の、
はい、学校ですね。
学校ですね。はい、ということはですよ、千原高校さんが、
はい、
このシベスとシーベリーつながりで、キルギスとつながって、
はい、
キルギスは、これで国を、豊かにしようかとか、これでこう、今までね、
うん、
と違う、国益を生み出そうかっていうふうに多分考えておられる。
そうですね、ちょっと、はい。まあ、これを作ったからって言ってすぐ豊かになるとかじゃないかもしれないけど、うん、一つそういう
加工をやるとか、
はい、
うん、企画だとかデザインだとか、
は
い、構成だとかっていうところ、
はい、人材育成の面で、まあ、交流を通っていえば、まあ、なんか、逆に、我々も、その、
はい、
向こうの人は当然日本の考え方が多いと思ってるかもしれないですけど、
いや、思うと思いますよ。
で、逆に僕らが向こうに行くと、また何か別の視点で、
は
い、
それは、
発見ができるんじゃないかな、っていうふうに。
はい。伝統食とかあるわけですし、
はい、
ただこういうね、完成された加工食品までこうやるというふうに今まで多分なかったんじゃないかな、
そうですね、
はい、というふうに思うんですよね、うん、
はい、
だから旧月の国の方にすれば、
うん、
まあ、そのね、我が国でもこういうものをこう作ってみたいな、うん、やってみたいなっていうふうに思われたんですよね、
う
ん、
それが高校生でっていうのがあったり
びっくりですよね、
はい、
ティーンエイジャーは、
うん、
まあ、楽しみですよね。
ね
まあ、これから、28日ですね。
28日から、はい、
うん。いつまで行かれるんですか？
もう期間そんな長くないですか？8月の5日までですね。
はい。ということは、3日の8日間ぐらいですね。
そうですね。はい。9日間、
ね。9日間。
まあ、でも移動だけでですね。
まあ、移動で3日かかるとかいうこと
は。2日ぐらい
かかる。2日かかるんですね。いや、厳しいですね。
なかなかスッと行けなくて、
はい、
うん、
ここで1曲挟んでみたいと思います。はい、こちら。
sun was shining. I was laying in bed, wondering if she'd change it all, if her hair was still red. Her folks, they said our lives together sure was gonna be rough. They never did like mama's homemade dress, papa's banquet wasn't big enough. And I was standing on the side of the road, rain falling on my feet, heading out for the East Coast, long enough I paid some dues, getting through, tangling up his blues. Soon to be divorced. I helped her out of the jam, I guess, but I used a little too much force. We drove that car as far as we could, abandoned it out west. Put up on the dock that night with a million in one bed. She turned around to look at me, now I'm walking away. I heard her say over my shoulder, we'll meet a beautiful day on the avenue.
はい、ボブ・ディラン聴いていただきました。まあ、キルギスにね、月末28日から8月の5日まで行かれるということですけど、
はい、
その移動に2日かかるということは結構弾丸ですね。
いやー、そうですね。実際向こうにいる間はそれほど、はい、
3日ぐらい。
ね、3、4日。4時間は5日間、
はい、
あ、6日ぐらいですね。はい。
でも、5、6日あれば、まあ、
そうですね。ね、
はい。
途中、キルギスの国内でなんか7時間だか8時間、車の移動があるそうなん
です。車の移動で、
はい、
8時間。どんな感じかな。
そうですね。
こっちみたいな綺麗な高速多分ないでしょうしね。
まあ、でもあれ、ちょっと楽しみなのは、
はい、
去年来た方が言ってたんですけど、
はい、
なんか、キルギスの、あれ見る、天山山脈ですか、が、なんか、あって、それが、なんか、日高山脈とすごく似てる
ような。似てる。
飛行機で、十勝の帯広空港に来た時に、なんか、キルギスに戻ったんじゃないかっていうぐらい、なんか、すごく、北海道と似てるそうなんですね、
気候風土。
気候も。
はい。楽しみですね。
そうですね。全人口も北海道と同じぐらいということで。
はい。
おー。
で、はい、まあ、旧ソ連のね、うん、話ですけど、はい、91年に、ソビエト連邦は崩壊して、
はい、
で、その、旧ソ連領であった国々、
うん、
キルギスもそうだし、カザフスタンとウズベキスタンとか、
うん、
いろいろまああるんですけど、
うん、
それまでソ連のこう支援を受け入れていた、
はい、
というかさ、物質的に、受け入れていたものが急になくなったっていうことで、
う
ん、ものすごいこう、いきなりどん底に落とされて、
うん、
それぞれの国が苦労されたと思うんですよね、うん、
はい、
で、その物資があるわけでもないし、うん、まあ、農業に関しては、
はい、
すごい恵まれた土地や、
うん、
土が、すごい肥沃で、
はい、
地球上で最も肥沃なその場所だっていうふうにこう聞いてたんですけど、うん、
はい、
それも大体いいとこ使い果たして、
うん、
まあどうしようかっていうところで、こう低迷された状態がずっとこう続いてたと思うんですよね。
はい、
で、こう今度、農業をこういろいろ勉強されて、国の力をまたこう蓄えにかかってる時期かなと思うんですけど、
はい、
そういうところは、 なんていうんですかね、休日の人たちってもうすごい勉強熱心なような気がしたんですけど、貧欲というか、もう国のためにっていうか、国民がなんとか幸せになってほしいっていう、そういうこう気概を感じたんですけど、そんな、どうですかね。
いや、そうだと思うんですね。やっぱりその勉強熱心な部分と、やっぱりその、はい、に、5月にですね、生徒間で、キルギスの現地の学校の高校生と、はい、小学校の生徒が、こう、スカイプで交流したんですけども、
ね。スカイプって何でしたっけ？
インターネットの、あれですね。
テレビ電話
みたいなのですね。
すごいね、高校生。
したんですけど、まあ、やっぱこう、向こうの国クラス、日本とすればリスペクトをすごく感じるなっていう気がしてて、
はい、
で、
ブース的とか経済ブースとか。
まあもちろん、はい、そうだ、ね、
精神面。
はい、あ。で、まあ、聞くところによるとですね、はい、まあ向こうの冗談話で、
はい、
キ
ーズル国とか、
はあ、なんかこう、もともとルーツが一緒で、肉が好きな人がキルギス人になって、魚が好きな人が東に行って日本人になったっていう。だから、姿格好もよく似てるっていう。まあ、きっと似てるんだと思うんですよね。
まあ、なるほどね。
はい。だから、多分きっと、まあ、言ってみなきゃわかんない部分もあるんですけど。
楽しみですね。
はい。馬が合うのかもしれないですね。
出どころ一緒ってね。
はい。だから、そういうのもこう、シーベリーで繋がったっていう、まあ、一つの縁もそうですし、
はい、
まあ、そういうこう、冗談話の部分も一つの縁なので、なんかこう、
うん、まあ、冗談とは思わない。多分そうやろうな、という気がしますけど。
そういうご縁の中で、はい、こう、何かが生まれてくるんじゃないかなっていう、そういうのはすごく楽しみですね。
すごい楽しみですね。
うん、
まあ多分、キルギスからもう、来られることがあるでしょうけどね。
はい、はい。
まあそんな感じでね、
はい、
すごいこう、行かれるのを楽しみにしてますけど、
はい、
戻って来られたら、また、その、見上げすまなし、
ああ、そうですね。
聞いてみたいですね。
はい、ぜひ、それは、はい。お話できればなと思います、ね。
まあ、今度ね、来ていただくときは、生徒さんもこう一緒にこう来ていただくとか、はい、まあ、ちょっと難しい面もあると思うんですけど、共同先生のこともちょっと気になってるし。
ああ、そうですね。
共同先生来ないかな。はい。っていうふうに思ってますけどね。
はい、
それにしてはですね、そうこうしてるうちにですね、今日もお別れの時間がこう近づいてきてしまったので、最後に一曲おかけして、まあ、エンディングということでいきたいと思います。最後の曲はこちら。 はい、今日最後の曲はチャールズ・スモーキン聴いていただきました。まあ、キルギスにね、行かれるということで、まあ、曲の合間に、もう次のオファーを出していただいて、
はい、
戻ってきて、あんまり間空かんうちにまたお願いしますね。で、多分8月の21日、
そうですね、
はい、でいただけるかなという感じで、よっしゃーみたいな話になってますけど、いろんな食べ物を、ね、うん、イスラムの食べ物にも興味あるということで、はいはい、いやもうそんな話もね、こういろいろ聞いてみたいな。で、その話の中で、その、宗教とか、うん、民族、人種によって食べ物がそれぞれあって、違う、はい、
うん。
日本人だけがいろんなものを受け入れて、うん、で、その今のこの状態になって、うん、まあいろんなその弊害も多分出てきてるんだと思うんですよね。
うん、
まあやっぱりこう本来あるべき姿っていうところをね、こう考えながら、
うん、
まあいろいろうまくね、やっていければなぁと、
そうですね、
と思いますね。まあ時節からですね、いろいろこう畑のことだとか、まあ忙しい時期だと思うんですけど、まあそういう合間でね、キルギスを行かれて、
はい、
まあ、その後ね、瀬戸さんたちだとか、その学校同士のお付き合いだとか、まあ、いろんなことにね、ぜひ、まあ、発展するだろうなというふうに感じておりますけども、
そうですね。
そんなことを含めてね、
はい、
また次回来られた時にいろいろお話をお聞かせていただければなと、
そうですね、
思いますんで。
この気合いになります、
ね。はい。はい、結構ラジオ楽しかったでしょ。
いや、もう、
あっという間、
あっという間ですね。はい、本当、まあ、僕も喋るのが好きなので。
ああ、でも今度は、構成書いてもらおうかな。構成書いてもらって。
はい、
曲とかね、
はい、
はい、楽しみにしてます。はい、来週はですね、シンプルライフトカチ、斉藤健さんですね。次の私の麦わら帽子の放送は7月の31日になっております。再放送が7月の21日、日曜日。午前10時からになっております。今日はですね、北海道志保郎高校の、中野先生に来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
気づいていたかに君を見つめる眼差しを My friend 愛が届かなくてそっと去っていったあの子のことを My friend 忘れはしないあいつが死んだあの夜を My friend 心が痛すぎて闇に立ち尽くし儚さを知ったね悲しみも優しさも分かち合ったあの頃がむしゃらに駆け抜けた若い日々よ My friend 今夜はとことん飲もうぜ積もり積もった話があるからは Dear my friend Wow Dear my friend Wow Never forget, dear my friend. Oh my Thank you.